千葉吉兆。ささやきおかみ。
ささやきおかみ、千葉吉兆です。
はい、今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、10月18日収録の第81回ですね。パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。
はい、木村です、はい、よろしくお願いしま す, しいします。
というわけでですね、はい、初めてかもしれないんだけど、うん、午前中の収録で。
あ、初めてですか。
なんかね、朝いつも夜撮ることが多いからね。
そうですね、夕方とか。
このお聞きのテンションで分かる通り、はい、まあ、若干眠いけど、
寝起きですね、
うん、ちょっと朝活ラジオをしてみようかなと思って
いいですね、
いつもと違うテンションでお送りしてるんですけど
朝活ってなんか朝だからもうちょっと元気、こう爽やかな感じになるみたいなことなん
だ。ゆっくり暖気運転をしていこうみたいな。
なるほどですね。
あとこれが終わればその後1日使えるからね。
そうですね、
家でダラダラ過ごして YouTube 見ちゃうよりはいいんじゃないですか。
とてもいいと思います。
そういう日多いからね。
ついでに何かしようってなりますし、
洗濯しようとかね。というわけで今日は歌舞伎町からなのでよくね、我々が使うあの場所はちょっと教えられないんですけど、はい、いつ来ても入れる結構あのね、すごくいい場所で、
かっこいいですよね。
立地もめちゃくちゃ良いのに、周りの喫茶店、大体さ、この辺混んでるじゃん、歌舞伎町って。
そうですね。
ここいつ来ても絶対入れるし、充電もさせていただけるし、あとコーヒーもまあまあ美味しいし、結構いいんですよね。あとタバコも吸えるんでしょ、だって。
タバコ吸えますね。
そうだよね、喫煙者にもいる。ただ言うとね、あんまりここにたくさん人が来られても俺は行き場がなくなるから、いつもここの話するときにボーって言ってるんだけど。
しかも、新宿にしては周りの喫茶店より100円くらい相場がちょっと安い。
安いね、確かにね。そうそうそうそう、ケーキとかもあったりして、ね、
そうそうそうそう、
お気に入りで本当覗くと多分よくいると思うんですけど、場所は教えません。
場所は教えません、
某所、
は
い、から お送りしております。さあ、というわけですね、いろいろと何最近何見たとか、うん、これから何やるとかも話したいんだけど、ちょっとこの18日今週中に話しておきたいトークテーマがあるので、
はい、
今週はちょっと先にもう企画に入っちゃいたいと思います、
はい、
というわけで今週の企画タイトルは、塩原敏行のルート4ベースボール日本シリーズ開幕記念野球観戦初心者向けのワンランク上の楽しみ方を知ろうの回です。はい、というわけで日本シリーズが実は明日から開幕なんですよね。
日本シリーズ、
はい、日本シリーズというのは日本のプロ野球の、セリーグのチャンピオンとパリーグのチャンピオンが戦って、日本で一番強いやつは誰だというのを決めるお祭りですね。
はいはいはい、
はい、それが明日から、10月19日土曜日から、福岡ヤフオクドームで始まると。
はい、
で最長で全7戦で10月27日、うん、来週の日曜日まで一番行けばね、まあ、4戦で終わっちゃうこともあるんですけ
ど
7戦中先に4勝した方が優勝
なんで、7戦なんですね。
7戦最大でね、
3点選手とかの方が、
うん、まあでも7戦まで行くことあんまないね、近年はね。あったかな、最近なんかない気がする、
うんうん、
最後の最終戦までもつれ込むことってあんまりない気がする、うん、というわけですね。実はまあ俺野球がすごい好きなんだけど、特に日本のプロ野球が好きで、あと昨日ドラフト会議もあったりしてね、
うん、あ、みたいですね。
そうそうそう、で結構いろいろ盛り上がってたのもあって、野球の話をしようと思ったんだけど、はい、実はしこめんで、その野球の話って全然したことがなくて。
ないですね。
ないよね、野球のテーマなくて、何かしら話そうかなと思った時に、じゃあ例えばなんだろう、見たことあるし、まあ、ルールも全く分かんなくはないみたいな、スリーアウトでチェンジぐらいは分かるみたいな人が、まあ、あと野球観戦も何回か行ったことあるけど、いまいちそんなにめちゃくちゃは分からないみたいな人、まあ、いわゆる初級者の人に向けて、
はい、
なんかこういうところを抑えるとよりちょっと面白く見れるぞみたいなところを要点をまとめてきたという企画ですね。
すごい、
初級者の人は中級者になるための、
なるほど、うん、今まさに言った初級者の特徴を全部抑えたのが私です。
まあなんとなく9回戦って点が多い方が勝ちで、まあ、スリーアウトになったらチェンジするんだなみたいな、まあ、ぼんやりその辺は分かる人多いと思うんだよね、
はいはいはい、
本当にマジで分かんないど素人 っていうか、まあ、野球何それみたいな、ど素人と申し訳ないけど、すごい言い方悪いけど、の方はあの、ね、ファールって何球まで打っていいのとか、なんかいろいろあるじゃん、
はいはいはい、そうですね、
そういうところよりも、もうちょっとだけ、なんとなく一塁に送ったらアウトなんだなぐらいのが分かる人あたりに向けに、はい、話していく感じですね。まあ、都度ルールなんかは細かく説明していくので、
はい、
分かんなかったらいろいろ聞いてください。
はい、もう私の野球の知識はゴーゴーゴジラ松井くんしかないんで、
あいつは野球してねえから。なんだこの間そうラジオで話したことといえば、松井くんがすごい花粉症で、野村監督がそれを逆手に取ってものすごい勢いで花粉症にさせて、くしゃみでバットを振れなくするっていうのをやったら、くしゃみの勢いがすごすぎて鼻水でホームランを打つっていう、
ありましため
ちゃくちゃ
くだらない、めちゃめちゃくだらない、
全然野球やらないんだよね、あの人たちね、自分ぐらいしか出てきてないんですけど、
全然やらない
というわけでですね、まあ、来週まではもしかしたら入っちゃうかも、日本シリーズが終わるところまで入っちゃうかもしれないですけど、うんうん、1週間ないし2週ぐらいでこのテーマで話していこうと思います、
はい、
で、全部で3つの項目に分けて話そうかなと思っていて、うん、1つ目が、ワンランク上の選手交代を楽しむ、うん、まあ、選手交代がこんな時に行われますよみたいな感じのを見ながら観戦するとなんか戦略的に楽しいという感じですね。で2つ目が、ワンランク上の守備陣形を楽しむ、守備ってシフト、うん、まあ、サッカーでもあるじゃないですか、ポジションが 4-2-4-2 とか、はいはい、5-2-3-1 とかみたいな、
はい、
あと守備寄りでこう下がって守るとか、はい、攻めるときはみんなで上がるみたいなとか、あれも野球でも似たようにその守備守りの回のときにいろんな実はシフトを取ってるね、シフトっていうのはその偏りみたいなのがあったりする、通常のシフト以外にも例えば王さんがすごくホームラン打つのでみんなで打つ方向に守るとか、そういういろんな守備陣形があったので、
面白い、
そういうのをちょっと簡単に説明したいと思います。で最後の3つ目が、ワンランク上のカウントを楽しむ、
カウント、
カウント、これはあのストライクボールカウントのことですね、ワン、はい、ストライクワンボールとかあるじゃないですか、
はい、
あれいろんな、まあ、種類があるじゃないですか、ワンノーとかノーワンとかいろいろあるじゃないですか、うん、それによって打者とか投手っていうのはどういう心理状況になるのかとか、その辺を簡単に説明しながら見ていきたいなと思います、うん、
はい、
で一応このね前置きとして言っておきたいのが、はい、結構野球って本当進化の速度がすごくて、はい、例えば俺が小学校の時に常識として学んでたことってもう今じゃありえないみたいなことって結構あるの。それはルールの話じゃなくて、なんだろう、トレンドだよね、どっちかっていうと。
トレンド、
うん、例えば今まではそのボールは上から叩くと良いとされてた、要するにゴロを打つ、
はい、
打ち上げないで、そうそう、打つときに上から叩きつけて転がすことが至上とされてたのが結構長い間だったの、昭和の時代とかって、はいはい、で平成に変わる頃になって、いや別に一概にそうでもないんじゃないって言って、そのイチロー選手とかがそのレベルスイングって、レベルっていうのは水平っていう意味ですね、
はいはい、
うん、上から叩きつけずともまっすぐ振ってボールに当たりやすくする期間が長い方がいいじゃないみたいな感じでだんだん変わってきたんですよね。でここ 2,3 年令和になる ならないぐらいの頃に、平成の終わりぐらいにフライボール革命って言って、むしろ下からこう上に打ち上げるぐらいに打った方がヒットの確率は高くなるんじゃないっていうその数値が出てますよっていう風に、特にメジャーを中心に言われたんです。そのパワーのあるバッターなんかは無理に叩きつけるよりすくい上げた方がホームランにも長打にもなるからいいじゃんみたいな、だんだんそうやってなんかトレンドが変わってくるんですよね。それは多分野球科学が進歩していってるからとかもあるし、なんかちょっと常識を覆して考えてみようみたいなのがみんな考えるようになったから、なので今から話す話は塩原は結構どっちかというと昭和から平成にかけての野球理論の人なので、
はい、
その人が最近のプロ野球のトレンドを勉強した上でなんで、はい、平成後期野球として、近代平成後期野球として語るので、
うん、
もうすでに令和になった今となっては古いっていうことも結構あるかもしれない。この 1,2 年レベルでも変わるので、
すごいな、うん、
まあそれぐらいのスピードで進化していってるので、うんうんうん、まあなんだろうな、 こんな考えもあるよぐらいの感じで絶対的に信じてもらわなくて大丈夫ですっていう話です。
塩原さんがああ言ってたんだよってな。
いやそれは人によりますっていうのは、ね、そう、それぐらい多岐にわたってるっていうのは先に注釈を付け加えておきますね。じゃあ最初の、1個目がワンランク上の選手交代を楽しむということで、はい、まあ、選手交代なんですけど、まずそもそもプロ野球ってチームにたくさん70人とか90人ぐらい選手がいるじゃないですか。
そんなにいるんですか。
めちゃくちゃいるんですよ実は。巨人みたいな大きい、巨人とかソフトバンクみたいなそのお金があって、その球団経営に力入れてる球団はたくさん持ってて、うんうんうん、それはなんでかっていうと、その野球をやりたいという若者を雇用してあげてるわけですね、
はいはい、
それは三軍っていう形とか、はい、育成枠って言って最近その試合には出れないんだけどうち、ん、で育てますよみたいな、その未来を見たい人たちのために育成枠っていうのを作ったりして、うん、そのなんだ、今までだったら独立リーグに行くとか、そのアマチュア野球で、うんうん、あの練習するしかなかった人たちを、いやうちでもちょっと面倒見ますよって言ってちょっと雇用してあげてるっていうのがあったりして、結構選手の枠増えてるんですね最近は。でその中でも、まあ、選ばれし、いわゆる一軍ってやつですね、は、わずか29人に絞られると、
すごい、
まあ、ものすごく狭き門なわけですよね。そのレベルの話になって言うと、例えばこの間までやってたその夏の全国高校野球のトップレベルの選手たちが、昨日ドラフト会議だったんですけど、はい、で指名されて、あの日本で一番うまい高校生の子たちが、うん、さあ今年からプロ野球だって言って入っても一軍にはそう簡単には入れないっていうぐらい、そういうやつらばかりが集まってくる、もうスーパースターたちの集まりのさらに一軍っていう、もう本当一握りの野球をやるためだけに生まれたような身体能力のやつらだけが集まっているということをちょっとご理解いただき、
強さインフレ起こってるん
ですか。いや、そう、多分野球はあの競技人口が多いからそういうことが起こってるっていうのは、ね、ね、そもそものね、はいはいはい、うん、底上げがすごいっていう、うん、でその選ばれし29人精鋭の中からさらに、ベンチっていうあの試合に出る、まあ、あるじゃないですか、ダグアウトと言われてる、はい、あのベンチに入れるのはそこから25人なんですよさらに、
はい、
残りの4人は何かっていうと大体先発投手って言って、あの一番最初に試合の始まりで投げるピッチャーで、もう投げ終わった選手とか明日投げる予定の選手とかっていうのはその日絶対もう投げないので、ベンチ入りからは外れます。一軍なんだけどベンチ入りにしないっていう、それは一軍帯同って言ってただついてくるだけで調整しかしない人たちですね、
はいはいはい、
なんで基本的には1試合はこの25人で戦うと、はい、まあベンチ入りは25人って覚えておけば、ゲームを見ている上では問題ないかと思います。なるほど、はい、という風になってます、
はい、
だその25人の中にピッチャー何人入れるか、内野手何人入れるか、キャッチャー何人入れるかっていうデッキを組むわけですね監督は、
すごい、
で一度この一軍から外してしまうと、これ出場選手登録抹消って言って外れるんですけど、と10日間は戻せないっていう規約があるんですね。から外すときは結構慎重にならないといけないっていう ね、ちょっとうっかり先発のエースとかを外しちゃうと向こう10日間投げれなさせられなくなっちゃうから、やべえっていう風になっちゃうんで、そうならないように例えば怪我した選手とか、
はい、
ちょっとしばらく調整が必要だから2軍に落とそうみたいな選手を1軍から外すっていう風に、はいはい、ちょっと長めのスパンで考えなきゃいけないと、その辺が監督の難しさなんですけど、はい、
面白い。
でそんな中でじゃあちょっと2つに分けて話していこうと思って、
うん、
投手編とそれからバッター編、バッター内野手っていうか、まあ、野手だね、
うん、
編に分かれて話そうと思っています。でまず投手なんですけど、ピッチャーは大きく分けて3種類います。
うん、
まず1つ目が先発っていう、試合の始まるときに最初に投げる人、
はい、
これメジャーとかあと最近の日本ではスターターと言われている人ですね、うん、先発はスターター、それから、試合の中盤で投げる人、これが中継ぎ、
うん、
で向こうだとセットアッパーと言われているやつですね、うん、でそれから最後に試合を締める人、
うん、
一番最後に投げる人は抑えって言って、これクローザーと言われてるんですね、
うんうんうん、
でスターター、セットアッパー、クローザー、この3種類のピッチャーがまあ基本的にはチームにはいると、うん、でまずじゃあ順番に先発スターターから話していくと、はい、先発っていうのはさっき言ったその29人のうち、大体5人ぐらいが先発投手として入ります。これなんでかっていうと、大体1週間のうち、1日は移動日なんですね、
はい、
でその残りの 6日間が、うんうんうん、 野球をやっている日みたいな感じで、その中でも3試合3試合で大体分かれるの、その相手チームが、うん、例えば巨人が、今日から東京ドームで火曜日試合しますって言ったら、阪神戦阪神戦阪神戦って3試合やった後に、明日からは DNA みたいな感じで大体3試合1セットになってるんですね、
はいはいはい、
これが、3試合1セットのことをカードって言うんですけど、同一カードって言って、でカード勝ち越しっていうと、その2勝したらカード勝ち越しみたいな感じで、こういう風に細かく分かれてるんですね。なんで基本的にこのカード2カード合わせて6試合、うん、ここで先発投手5人ないし6人を回すっていうのが、基本的なプロ野球の、はあ、日本プロ野球なんですよ、
はい、
で5人ないし6人って言ったのはどういう意味かっていうと、うん、まあチーム事情にもよるんですけど、基本的には5人で回してるんですね、
うん、
で5人で回してると最後の1試合投げる人いねえじゃんってなる。
そうですね、
うん、先発投手が、うん、ここは、0.5 ぐらいになってることが多くて、今週投げたけど来週投げないとか、週替わりで投げるとか、それがさっき言ったあの10日間ごとに入れ替わるじゃないけど、今週投げたからお前一旦2軍落として調整してて、その代わり別のやつ1軍上げるからって言って、その人が週替わりで投げたりするのが大体6日目だったりとか、その裏ローテみたいに言われてるんだけど、だから5人大体確定で6人目はいつも流動的になってるみたいなのが最近のプロ野球のトレンドで多いですね。
すごい、
はい、だから先発投手は1週間に1回しか投げないので、うん、例えばエースの投手は週の頭火曜日、
はい、
火曜日に投げるから、火曜日は結構面白いゲームになることが多かったりするんで、
はあはあ、なるほど、
うん、例えば巨人だったらエースの菅野投手が投げるとか、はい、ソフトバンクだったら千賀投手が投げるみたいな日が大体火曜日だったりして、まあチームによって違うんだけどね、
早めに勝っといた方がいいです
よね。まあそうだね、頭を取った方がいいので、でその人が火曜日投げたら次投げるのは1週間後のまた火曜日みたいな感じで、うんうん、大体曜日で決まったりしてる。それがまたずれたりもするんだよね。で、例えば火曜日投げて間6日間空いて次の週また火曜日投げんじゃん、こういうことを中6日って言って、
はい、中6日、
うん、6日間空いてもう一度投げる、はい、でこれが後半になって試合がキツキツになってくると、はい、中5日で投げなきゃいけないとか、
は
い、
まあ、そう
だんだんしんどくなってくるってわけですよ、
う
ん、選手が怪我人が多くなったりとか、
はいはいはい、
まあ、もうこの試合絶対落とせないからエースちょっと1日繰り上げて投げてみたいなとかと中6日5日になったりって減ったりするっていう、こういうシステムになってるんですね。
だから高校野球とかで一人でずっと投げてる人とか
は、うん、あれは異常事態です
よ。結構話題になったりするんですね、
う
ん、
あれはやっぱ高校野球ならではのそのトーナメントっていう、一度負けたら終わりだから、その毎日エースが投げるしかないっていう状況になっていると、プロ野球は完全に分業制になってるんですよ、その辺は、シフトみたいになってるって
全然知らなかった、面白い。
その分肩の消耗が抑えられるから長く20年以上プロ野球選手が続けられると。肩と肘って基本的にあの消耗品なんですよ、一生に投げられる球の数が大体決まっているというか、これ以上投げるともう肩壊れちゃうみたいなのが人によってあるので、特に顕著な話はメジャーリーグって今まで入団するときに、うん、今までアマチュアでどれぐらい球を投げてきたかがその選手の査定額に直接に関与する、だからアマチュア野球であんまりボール投げてない選手の方が高額の査定がついたりする、それはその後の実働年数が長くなりそうだから。
そうなんだ、うん、でもなんか投げてないとこう
分かんないよね、実力がね、そうだからそこはバランスなんだよね、うん、そういうことなんですよ、バランスが難しいっていう。だから例えば、日本でいうと大谷翔平選手とかって甲子園に出てないじゃないですか、
出てないです、
出てないから肩が減ってないんですよね、使いっぺりしてないから、だからメジャーでの評価が高いっていう、あんまりボール投げてないから消耗してないっていう。逆に何だろうな、田中将大投手、マー君ね、東北楽天のマー君って日本ではもう最後の年にその無傷の24連勝っていう多分二度と破られないものすごい記録を作ったんですけど、はい、あの人は高校時代球を投げすぎているので、はい、メジャー行くときにちょっとそこで査定にケチがついたるっていう、
そうなんだ、
ちょっと田中はこの先何年投げれるか分かんないからって言ってケチが少しついたっていう曰くもあったり
する。面白い、 そんな決まり方なんだ。
それぐらいピッチャーっていうのはやっぱり肩と肘が、
そうですよね、
大事だし、まあ絶対忘れちゃいけないのは消耗品であるっていうことね。だからブラック的な働かせ方をすると
そうですよ、ね、
ダメだから今はこうやって分業制になってるのが基本なんですね。 で、分業制っていうのでもう一ついくと、さっき言ってた先発中継ぎ抑えって言ってその3つの役割に分業されてるじゃないですか、うん、1試合の中でも、うん、これも最近のトレンドで、うん、昔は先発ピッチャーが投げたら勝とうが負けようが最後まで投げるみたいなのとか、うん、当たり前だったんだよね、うん、それこそ今週亡くなられた金田投手がいたじゃないですか、はい、あの人とかももう何が何だろうが頭からケツまで投げるとか、はい、それこそ1週間に2試合も3試合も平気で先発するみたいな、もう時代が全然違うから、はいはいはい、それでだから400勝っていう数を積み上げたんだけど、今のピッチャーだと絶対無理っていう、うん、そんなことしたらもう3年で壊れるからそういう意味では金田さんはやっぱ鉄人だったっていう、すごかった
すごいな、長く投げれるのも才能なんだ、
ね、そうだね、あの人はね、だから肩が使いっぷりしなかったんだろうね、うんうんうんうん、まあ、それと分かれていると。で、先発投手が投げる次中継ぎなんですけど、この中継ぎに選手交代するじゃないですか、ここを楽しんでほしいっていうのが実はこのトークテーマ、ワンランク上の選手交代を楽しむの肝なんですね、はい、どのタイミングでじゃあ中継ぎピッチャーに変えるのさっていうのが結構疑問になるじゃない、ね、あれピッチャー良かったのになんでもう変えんのみたいなとかって結構野球見てると初心者の人思うじゃん、うん、あれ何個か、変えることになる基準が、まあ、あるわけですよ、うん、まあ、1個は最近言われてるのは、100球目安っていうのがあって、先発ピッチャーがだいたい100球を目安に変えましょうみたいなのが割とトレンドとしてあるんでね、国際大会とかも球数制限があったりしてだいたい100球前後なんだけど、まあ要するに1日に120球も130球も投げると肩に悪いから、100球超えてきたあたりで疲れが見えてきてらもう変えましょうみたいなのが、まあだいぶ一般的だね、6割7割ぐらいは100球目安、100球目安っていう言葉はかなり浸透している言葉で、
100球目安、
うん、なんで球数、スタジアムに見に行ってもテレビ中継で見ても必ずその投手が投げた球数が表示されてるんですよ、今って、あ、今最近はね、ここ10年ぐらいは絶対表示されてるんで、そこを見て、あ、もうそろそろ替え時かなみたいなのを楽しむっていうのも結構楽しいと思う、
へー、すごい初めて知った、
はい、そうなんです。で、大体まあ100球っていうと 5イニングから7イニングぐらいなんですね、大体、うんうん、5イニングから7イニングがでよく変わるんだけど、それは大体実はイニングよりも球数が目安になってたりとかするっていうのは結構あるっていう、
そうなんだ、
うん、よく見てみるとなるほどっていう風に、
そうですよね、うん、そっかそっか、球数だと、
そうなんだ、でまあほんとごく稀に8回まで投げて120球とか超えちゃってて、球数的には超、
うんうん、
もう超えちゃってる買い時なんだけど、どう考えても相手打線がこのピッチャーに全然合ってないみたいな、うん、もう今日苦手でもう打てねえわみたいな状態になってる時はそのままもう9回まで行かせちゃうみたいな、は
あ、走り抜けちゃう、
そうそう、いろんな条件が重なってそういう風なことは全然ある、
あ、そうなんですね、
120球130球って今はね140球まで投げることはほぼないと思うね、
1試合で、
うん、プロでも大体120、30ぐらいでちょっと投げさせすぎぐらいの論調なので今だと、うん、大体変わるね、
うんうんうん、
で次に中継ぎにバトンタッチするわけですけど、
はい、
ここで中継ぎ交代で、中継ぎは先発と違ってこういろんな選手がいるわけですよ、
はい、
例えば、ソフトバンクと巨人なので、そこを例に挙げてみますか、例えば巨人だと、先発ピッチャーが、山口投手とかさっき言った菅野投手みたいな、うん、ピッチャーがいる一方で、うん、中継ぎに中川選手とか、
うん、
田口選手、マシソン選手とか、
はい、
この辺がよく出てくるんです、あと沢村選手って、うん、でこのたくさんいる中継ぎの中からどのピッチャーを使おうかっていう風になるわけじゃないですか、
そうですよね、そうですね、
これも実はある程度法則性があって、それを見ながら見るとめちゃくちゃ楽しいんです
よ、へ
ー、重要なのは、2つあって、
1
つはイニング、
イニング、
イニングっていうのは7回、8回、9回みたいなイニングって、
はいはいはい、
今が何回なのか、うん、でもう一つは右投げなのか左投げなのか、
はいはいはい、
これが実はすごく重要なんですね、はい、でまず最初にイニングっていうのを考えると、うん、イニングが後ろの方になればなるほど大体投げる人が決まってるんですね、
へー、それは何で、
8回とか9回っていうのは基本的に決まってて、
うん、
9回は抑えのピッチャー、8回は中継ぎのエースが投げるっていうのは基本的に決まってるんですよ、
ほうほうほう、
それもちろん条件によって変わるんだけど、なんで8回は 中継ぎで一番いいピッチャーが絶対投げるから、そこは大体決まってる。で9回も抑えで一番いいピッチャーが投げるから決まってる、うん、それまでの5回から7回の間はさっき言った別の、その、
はいはいはい、
エースじゃない人たちの中で右とか左とかそういうのを考慮して変えるっていうシステムになってるんですね。そうです。
あ、その1試合で長継ぎの人が何人か出るってこともあるんですか？
うん、あ、全然あるね。もう5人も6人も、多い時はそうだ、ね、6人ぐらい投げる時も全然あるね。で逆に例えばイニング、その5回から6回に投げる人たちは、うん、もうちょい早い回で投げるかっていうと基本的に投げない、あんまり。
あ、そうなんですか。
っていうのは、うん、例えば山口投手が先発して2回で10失点ぐらいして超打たれちゃうとすんじゃん、
はい、
でもうちょっと球数も50球ぐらいしか投げてないけど、うん、もう相手打線に捕まっちゃって、これもちょっと変えなきゃやべえなってなった時に、うん、例えば3回から登板する中継ぎピッチャーっているじゃないですか、
はい、
そういう人っていうのもその早い段階で入ってくる中継ぎピッチャー陣っていうのもいるんですよ。
なんか面白いな、なんかすごい本当にカードゲームみたいな。
カードゲームみたいな。3回から5回専門の人とか、
はいはいはい、
そういう人が例えば沢村投手であったり、
うん、
ロッテだとあのチェン・グアンユーっていうあの台湾の方がいるんだけど、はい、とかそういう人は3回4回とかの先発ピッチャー崩れた時ちょっと早めに出てくるピッチャー、うん、でこの人たちは何が得意かっていうと、
はい、
ロングリリーフって言って、
ロングリリーフ、
はい、基本的に中継ぎピッチャーってワンアウトないしスリーアウトぐらいしか投げないの。
ほうほうほう。
だから1回とかしか投げないんですよ。
なるほど、はい、
だけどこういう人たちは3回とか4回ぐらい投げるから2番手の先発ピッチャーみたいな感じで、
なるほど、
はい、投げることもあるっていうのがそのロングリリーフっていう役割ですね。
は
あ
は
あ。2回で山口選手が崩れちゃったので3回からは沢村選手だった。沢村選手が3回だけじゃなくて3回4回5回までちょっと投げてみたいな感じでちょっと長めのリリーフをする。リリーフというのは中継ぎのことですね。中をついてあげるっていう、
その中継ぎの先発までのさらに中継ぎみたいな、
うん、さらにそう、さらに中をついてあげるっていう風に分かれてるんですよ。これがまあ、中継ぎ投手の役割ですね。ロングリリーフとかする人と、それから8回に投げる、中継ぎエースの人という役割があって、それからもう一つさっき言ったその右左論っていうのがあって、これはもう全国的に世界的に一般的に言われてるんですけど、右バッターは右ピッチャーのボールの方が打ちづらい、左バッターは左ピッチャーのボールの方が打ちづらいっていう、まあ、一般的な理論なんで当てはまらない人もたくさんいます、
うんうんうん、
なんだけど基本的にはそういう風に合わせて考えるんですよ、
うんうん、
その理論。例えばですね、7回からじゃあもう6回まで山口投手が投げて、じゃあ7回から中継ぎ出すかってなった時に、相手バッター、例えばソフトバンク打線が柳田選手とか、うん、中村選手みたいなこう左バッターが続くぞってなったら、はい、巨人としてはどうしようかというと、じゃあ左ピッチャー当てようっていうふうになる。なぜなら左ピッチャーの方が打ちづらいから、
打ちづらいから
って言って、そうやって相手の右左を見てここはこいつみたいなとかを考えると、うんうん、だから右何左左右っていうバッターが並んでた時に、
うんうんうん、
2人だけ左ピッチャーに投げさせて3人目はもうピッチャー変えちゃって右ピッチャーに投げさせるとかも全然よくあることですね。
そんな何回も変えていいんです
か？あ、全然大丈夫。打者1人ん以上、打者1人以上か、
うん、
投げればもう交代できるので。
そうなんだ、うん、すごいな。そうそう、ん
打者1人、違うな、交代して先発じゃないからいいのか、投球1球で変えてもいいのか。
あ、そんなレベル、
うん、そう、バッターの場合は振らなくても変えてもいいんだよね。
へ
ー。1回までは、
うん、
代打送ってさらに代打送っちゃっても大丈夫なんで、
ほうほうほう、
そういう風になる。でちょっと盛り上がって時間がこんな感じになってきたので、来週もうちょっとこの中継ぎの続きから話すか。そう、こういうことを考えながら見ると、あ、次は7回からソフトバンク打線が左が3人続くから多分左ピッチャー出てくるぞって言って、まあ巨人を応援してたら、例えばこの中川選手っていうのは左ピッチャーなんですけど、はい、とかが出てくる可能性がとても高いと、
へー、
いうふうに見ながら見ると、でそうするとソフトバンクは向こう左出してきたな、じゃあこっちは右の代打を送ってやるって言って、右バッターを出すこともできるんですね。
それってなんかあのこの選手にはこの選手、うん、このバッターの時はなんかこの投手っていうのが、うん、
相性とか
っていうのは
あるあの、ね、その1年間戦っていくと特に後半になるとデータが蓄積されてきて、うん、このバッターこいつの球全然打ててねえなみたいなデータが溜まってきたら、そいつばっかぶつけるとかで嫌がらせするっていうのは、昔巨人の松井選手が阪神 身の遠山投手という左ピッチャーを超苦手にしてて、ほうほう、野村監督が執拗にそいつばっかぶつけてたっていうのがあってあの松井、あの温厚な松井秀喜さんが遠山選手の投手の顔はもう見たくないっていう、
すごい
ちょっとぼやいたっていう、珍しく
面白い、
そういう逸話があるぐらい苦手なピッチャーもいるんですよね。
それを漫画にしてほしかった
そう、ね、鼻水とか書いてる場合じゃなくて、はい、じゃあ来週もちょっとこの話をしたいと思います、はい、で、ルート4ベースボールなんで最後は、塩川と木村でしたで、さよならホームラン
はいその番組私は出たことがないから全然知らなかった、
はい、で今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は塩原と
木村でした、うん、
さよならホームラン。
塩原敏行のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。